ただいま、シャミ。冷蔵庫、待ってたよ。レイジートーク第34回始まりました。シャニです。この番組は個人 VTuber シャニがお送りする日常系ゆるい雑談ラジオとなっております。あなたの生活に馴染んでいくコンテンツを目指しております。現在 YouTube、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、スタンド FM の5つの配信プラットフォームにて毎週金曜日夕方以降にお届けしております。ぜひチャンネル登録やフォローお願いいたします。本日は2026年6月26日金曜日、第26週目が終わろうとしております。26は続いてますね。はい、今週もお仕事、家事、育児、介護、お勉強、人間生活と皆様お疲れ様でした。あー、もう地震が多いですね。関東の方も揺れております。防災グッズとかお水とか非常食とかね、用意して備えておきましょうね。もうなんか自分が揺れてるのか大地が揺れてるのかもはやね、わからんので、シャニーはですね、まあ、ぶら下がってる紐とか、揺れやすいものでね、いつもね、どちらって判断しております。あとね、共振モニターをね、ブラウザで開いておくのも良いですよ。うん。こうなんか円形状の P 波と S 波と見れて、揺れの到着がね、わかるので、こう多少心構えができるっていう感じで、S 波の方が到達遅いけど揺れが強いらしいですね。シャニーもね、今開きながら収録しております。ということで、だいたい治ったぞー、ウイルスこの野郎。もう長かった、もうこんなに長引いたのは初めてです。うん、前回のレジートークをね、自分で聞いてですね、なんかちょっとめっちゃきつそうやなって思って、なんかエンタメとしてちょっとしたこう緩い感じをね、お届けしたいって思ってるのに、なんかいらぬ心配をね、かけてるなと思って、ちゃんと治るまでね、喋っちゃダメだなと反省して、もう次の日すぐにね、病院行って、はい、今日までお休みいただきました。ねえ、皆さん、お元気ですか？風邪ですか？もうそれは大変ですね。うん、シャニーは元気になりました。はい、もうね、空気読めないやつになったのかって感じで。まだね、ちょっと鼻声なんですけど、でも、咳はね、もう本当にもう、良くなって、まだちょっとは残ってるんですけども、全然もうこの間の、なんか、全然中身は元気だぜとか、そんな言ってる時は、もっと、今と比べるとね、全然きつかったなと思って。まあでも、はい、元気になったので皆様のおかげです、本当に。なんでね、今回はね、ちょっとね、気持ち長めに収録して、もう喋れなかった歯がゆい思いをね、発散したいと思います。させてくれ。はい。それではやっと再開。ゆるりんレイジー曲始まります。もう、お疲れです。はい。もう話せるレベルになった、本当に。本当にやばかったなぁ、今思うと。うん。振り返るとなんであんなに大丈夫やろって、ね、こう症状をね、放っておけたんだろうと思って、意図おかしいですね。自分で自分のことを意図おかしいで意図悪しです。 もうね、席でまず、もう毎日、なんかこう、横隔膜ら辺が筋肉痛みたいな感じで、で、ほんとえげつない席が出てて、で、コホコホっていう可愛めの席じゃなくても、地響きのある席みたいな。まあ、結構ね、タフな席してたんですよ。で、席のしすぎで、初めてね、全自動でね、何もしてないのに、おろろろろってなって、もう、席の反動でおろってなって、ご飯食べれなかったし、あと、咳止めのね、薬って眠たさがすごくて、もうなんか記憶も曖昧な日々やったなぁ、みたいな感じで、はい、気づいたらね、もうほぼ多分1ヶ月ぐらい経ちましたね。で、前回のね、レイジートークの次の日にもうすぐ行ったんですよ、近所の内科の病院に。で、一番その時ね、気になってたのが、その左耳がこう聞こえづらくなってきてて、で、こもってる感じで、それが一番気になってたから、先生に、耳が聞こえづらいんですって言ったら、それは耳鼻科やんねって、なんかおっとり返されたと思ったら、突発性難聴とかだったら本当に聞こえなくなる時もあるから、すぐに行った方がいいよって、なんか、微笑みの中にね、透けるね、鋭い釘をね、刺されたなって感じてね。で、まあ、それが怖くなって、ね、ヒーってなって、さらに次の日は、耳鼻科にも行きました。もうそしたらさ、まあ、行ったね。あの、耳鼻科は最近オープンしたクリニックっぽくてね。もうやばかったの、本当に。もうね、受診中、もう目をキラッキラさせて、もう先生、すごい、楽しいってテンションね、もう一人でぶち上げてましたね。もう看護師さんとか、あの、サポートについてる看護師さんの方とかもめっちゃ苦笑いしてて。でね、耳鼻科の先生はね、ザ・ドクターって感じで、もう冷静に淡々と日々の患者さんを救いますって感じの方やったんだけど、ねえ、すごいよね、先生みたいに絡んでたから、ああ、もうなんか変な子来たって、思われてたと思う。もうワクってかしてた。なんかさ、あの、そもそもですよ。医者に耳鼻科初めてで、他の耳鼻科はどうなのか知らんけど、あの、みんなが絶対一度はさ、Amazon で買おうかなって検索したことある、マイクロカメラ式の耳かきあるやん。スマホで耳の中見れるやつ、なんかモニター接続して。あれよ。まれの、もう、医療機器版ですよ。もうそりゃすごいよ。何がすごいか知らんけども、そりゃ最近オープンしたから最新型ですよ、きっと。確かめてないけど。で、その最新型の超小型カメラ付きの、もっそり、もしなやかな、マイクロファイバーみたいなね、長いチューブを手に持って、先生と最初ね、ご対面してね、おもむろに耳に入れられて、パシャって音がして、いやもう、おもむろに入れようとするけん、最初、え、それ耳に入れるやつやったんって、もう、なんかもう、引きそうになったけど、パシャって音が鳴った後に、目の前にね、こうディスプレイがあるっちゃけど、目の前のディスプレイに、うん、耳の中の写真が映し出されてさ、え、初めて自分の鼓膜見たって、なんかもう、大興奮。すごいすごいってなって、で、もう数千人を超える患者さんの耳の中を撮影してきた先生の手さばきも、もうブラインドタッチさながらですよ。タンタンタンタンみたいな感じで、その、マイ鼓膜画像にね、気を取られてる間に、こう先生が、じゃあ次は鼻の中と、喉の奥ねって言われて、え、ちょ、それは心の銃って思った時にはもう左鼻に差し込まれててね、もう本当にくしゃみが出そうな感じと、もうなんか奥に突っ込まれるけん、おえってなりそうな感じと、もうそのちょうど絶妙なね、間をね、チューブが駆け抜けていくんよ。スルスルって。で、え、しかも喉の奥ってもうそのまま行くんだみたいな感じで、だって思った瞬間には、もう、ものの数十秒でパシャパシャって撮影して、ああ、これはちょっと良くないね、って言われつつね、 スッて抜き取ってね、もう本当にその手さばきがもう軽やかすぎてすごーってなって、もう真正面の先生にずっと先生すごいです、もう初めての体験ですってこう本当ね感動をそのまま伝えてたんですけど、マジでね流れ作業のようにね、今度はなんかねトレイみたいなものを渡されてね、少し太めのノズルがついたままにね先生がちゃってこう持ち替えて、はい、鼻の中を洗浄しますねって言われて、いやもうそれさすがにケルヒャーみたいな威力やったら怖いし、心の術でもう容赦なく突っ込まれて鼻洗浄ですよ、鼻うがいですね。これもね最初おえってなるんだけど、なんかだんだん快感ですよね。そうなんですよね、なんか全部快感だったんですよね結局。うん、なんかダバダバって鼻水がデューンって抜けていくのが快感に変わりましたね。でもう両方のね鼻の穴から滝のようにこう水を出しながらね、そんなことをね考えてね、快感だって思いながらで、はい終わりですって両方の穴でもう3回か4回くらい鼻うがいして、なんかでも洗礼儀式みたいなのがね一通り終えて、良くない状態ですね。副鼻炎と中耳炎と気管支炎ですね。こう診断いただきまして、まあどれも初めてで、とりあえずなんかフルセットかなんかもらえたっていうふうに解釈して、それは、なるほどわからんみたいな顔をしてたら、丁寧に先生が説明してくれて、まあでも最後こう治るの時間かかりますよって言われながら、お薬をね、処方してもらいました。っていう感じでね、もうほんと、シャイニー座ってるだけだったんだけど、もうそれもアトラクションかって思うくらいすっごい楽しかった。で、ひどい体調の中でもう最高に興奮してて、でも次のね、最新とか前のめりでもう行ってきますみたいな感じで言って、で、ああなんか自力かってめっちゃ楽しかったなって感じで、ルンルンで家に帰って、で、家に帰って、で、まあ、鼻うがい良かったなって思って、速攻でね、Amazon で鼻うがい器具というか、鼻うがいセットみたいなのがあったから、まあ、それをいろいろ見ながらね、買ったんですよ。で、セットに付属してる洗浄液を作る粉末がね、足りない感じだったから、別で粉末をね、一箱買ったらさ、6箱届いた。なんかすごい量がある家に今鼻うがいの粉が。ございます。主に食べ物にまつわる話題となっております。はい、もう皆さん冷蔵庫ですよ。冷蔵庫が家にあります、キリッてもう1ヶ月ぐらい頑張った冷蔵庫のない生活を、もう体調の悪さとほぼ一緒ですね。偉いですわ、本当に本当にね、耐え忍んだ。もう体調のおかげで全力でねワイルドにこう触れなかったけど、ただただ耐え忍びましたね。良い冷蔵庫を吟味するためだとか、お財布事情とかでね、1ヶ月ぐらいこう、間がいたんですけど、まあ、でね、新しい冷蔵庫は、三菱さんのものにしました。まあ、理由はですね、冷蔵庫メーカーの中で一番デシベルが小さいだったので、もう決めました。一番静かっていうね。もうほぼ無音です。もう最初なんか、本当動いてんのかなって確認したくらい静かです。で、あとね、色もね、なんかオシャンなね、アーバングレーみたいなのにした。なんかね、シルバーとブラックの、ややブラック寄りの、なんかマット調な感じのオシャンなやつ。全然ね、圧迫感もない。 ほんでね、なんか容量から見ると少しね、他のモデルと高さが低めのやつで、さらにね、それおかげで圧迫感もないっていう感じで。もうよかった、ほんと。もうさ、体調悪い間さ、もう唯一の楽しみがね、オンラインスーパーの商品を見ながら、冷蔵庫買ったら、これ入れるんだって、カゴにね、ひたすらこう、カゴをこうミッシーリストのように扱いながらね、買うものをね、買うものというか買いたいものをね、こう入れていくっていうね、夜な夜な、夜な夜な、買えないのに、もう、怖いよ、自分が、本当に。これ、冷凍食品とかね、憧れすぎて、憧れの先輩すぎて、冷蔵品よりもティアがもう上なんですよ。本当、かわいそうなやつだったな、社員。本当に。あ、でもね、勉強になったこともね、あったよ。気づきがね、ちゃんとありました。
牛乳って常温保存できるのあるの知ってた？
ということでですね、まあ、今回の冷蔵庫購入体験はね、もう大満足です。はい、よかったですね、本当に。冷蔵庫届いてね、もう翌日にね、ネットスーパーで金麗の四街楼さんのちゃんぽん購入しました。はい、もうこれはね、冷凍品ですね。はい。四街楼さんはですね、長崎にある、まあ、美味しくて有名なちゃんぽん屋さんです。実際にね、こう食べたりして、まあ、美味しかったっていう思い出があって。で、買ってはいけないネットスーパーの信用徘徊中に見つけて、もうこれは買わなければと、カゴに入れておいたやつでもあります。で、ちゃんぽんはね、リンガーハットも大好き。で、この商品を出してる金麗さんのシリーズは、お鍋に入れるだけで、お水も無料なの。だからすごい楽したい時にね、最高なんですよ。スープがね、ほんと美味しくて。なんかね、いろんなお店の出してるよね、金麗さんは。天下一品さんとか、コンビニでも見かけるんだけど、でも四街楼さんのちゃんぽんはね、見たことなかったんでね、思わずポチりました。ちゃんぽんはね、まあ、ちゃんぽんともつ鍋はね、柚子胡椒入れるとね、さらに美味しくなるんでね、ぜひお試しあれです。
お便りコーナー。
マシュマロに届いたお便りを紹介するコーナーです。気になったことや何でもない話、気さくに待っております。ということで、今回お便りをね、もう結構前にいただいておりましたので、紹介させていただきたいと思います。ラジオネーム秋の夕暮れさん、シャニさん、こんにちは。こんちは。体調の方はその後いかがでしょうか？はい、おかげさまで、もうね、ほぼほぼ良くなりました。冷蔵庫の声もしちゃって、ふんだりいけたりですが、理由でないそれを。気長に待っているので、しっかり休んで、また元気に配信してください。ありがとうございます。最近、友達とプラットホールというゲームを遊びました。落下ダメージなどに気をつけながら、洞窟を掘って仮想を目指すゲームです。ギタシステムのピークという山登りゲームも面白かったのですが、それよりも仲間を復活させやすかったりして、みんなでワイワイ楽しむことができました。おすすめです。体調第一で活動頑張ってください。はい、お便りありがとうございます。秋の夕暮れさん、もうね、だいぶ前にいただいていたマロなんですけれども、やっと読み上げることができました。本当、ただいま。ただいま、ただいま。秋の夕暮れさんはね、風邪などひいてないでしょうか？元気だったら、それが何よりです。プラットフォームはね、はじめ、プラットフォールか。プラットフォールが知らなかったから、スチームでね、調べたらちょうどセールしてたから、買った。スチームあるあるだよね。セールしてたらとりあえず買っとくかってなって、もう積みゲーが増えていくっていうこうループがあるんですけど、 まあでもなんかトレーラー見る感じ、仲間をね、拾い落としていくゲームで楽しそうだね。なんかこう、さらに前やったか、リギングホールっていうインディーゲームがあるんだけど、リギングホールとなんかピーク出したような感じにも見えた。ピークはね、やったことあるよ。魂のシステムにね、一番笑いましたね、最初。意外とちゃんとなんかこう、ね、山の環境がゲームに落とし込まれてるみたいな感じの部分があって、なんか見た目によらずシビアなゲームだなっていう風に思ったのは覚えてます。まあ、元気に、ね、なったんでね、ゲームもまた少しずつ出しなんでいきたいと思います。マルありがとうございましたね。マシュマロ以外でもね、気にかけてくださった方々本当にありがとうございました。もうなんかね、前回のちょっときつめなトークで逆に心配をさせてしまって本当に悪いことをしてしまったと思ってるんですけども、はい、ありがとうございます。本当にオタクックルさん、クックルさん、マチャプルさん、横山さんで、いいねや反応ねしていただけてる方々、通りすがりだった方々、何も知らないけどいつも聞いてるよって思ってくださってる方々、上も今後とも健やかで元気な呪いにかかりますようにとね、呪いをしておいたんで元気でいってください。でもね、自利化を進めやぞ。デイジータクレーシャーニゴール、そろそろお別れの時間となりました。マシュマロよりお気軽にお便りお待ちしております。冒頭に差し込まれるフレーズ、シャニボイスも募集しております。詳細は YouTube チャンネルゆるシャニのチャンネル概要や投稿などをご確認ください。はい、久しぶりにね、長く喋ってるんでちょっとね、喉がこうガラガラしてきましたけども、体調のね、症状が和らぎ始めてから、もうかなり真剣に AI のエコシステムとかもね、試行錯誤をしておりまして、ついにですね、ロードコードを MAX プライにしてしまいました。はい。もう AS の破壊力、やばいですね。クロードコードのプログラムとか、まあ、コーデックスのプラン、だいたいなんか最初、まあ、20ドルぐらいの相場なんですよ。で、マックスプランって100ドルからなんで、110ドルからなんですよ。で、その飛び方おかしくないって思って。で、3200円ね、まあ、円換算するとおよそですよ。今160円ぐらい。162円でしたっけ、今日。で、3200円払ってた人が、すぐさ、1万6000円払おうって、ならんくない？これさ、間のプランって無理やったんかな？松竹梅って、アスロピックの人知ってるかな？松竹梅プランみたいな。もうこれはだってなんか、商売買みたいな感じやん。ねえ、コーネックスはね、プラスなんやけど、もうトータル金額はね、個人では結構な投資になりますよね。ねえ、そんな混乱しながらですね、なんかこう半自動で育てる知識資産のエコシステムみたいなのを作っておりました。で、結構ね、いろんな AI エージェント使うようになったんで、構成も保ちやすいように、グローバルもプロジェクト内もシンボリック化を整えて、スキルも整理したり、地味だけど大事なことを基盤だって思ってガーってやって、もうすぐに制限かかって、ああまた休憩だみたいな感じで繰り返したんですけど、でもね、もう他にもやりたいことたくさんありすぎるんで、ね、ちょっと制限アップしてみるかって思ってプラン上げてみました。まあとりあえずね、よく制限かかっておりましたので、まあ、これからはね、快適になるでしょう。なかなか使い切らないんじゃないかな。でもわかんない。フルでね、回しまくってたら、 まあ、どう使うかにもよりますけどね。でもしばらくは制限は気にしなくて使えるんじゃないかなと思ってます。まあ、そんなこんなでね、話したいことまだたくさんあるんですけどもね、もう気づいたら6月も終わるしね、来週を雑にね、半年を振り返ってみようかなと思います。うん、そうしよう。まあでもほぼほぼ1ヶ月新ネタで5ヶ月分の振り返りみたいになりそうですけど、はーい、それではまた来週金曜日にお会いしましょう。良い週末をお過ごしください。お相手はシャニーでした。ほな。